と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。暑い毎日が続いています。いかがお過ごしでしょうか。今日も下村静子が進行役を務めさせていただきます。そして今日の私のパートナーが、
はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。
畑さんはもう相変わらず自転車で街中を走り回ってはると思いますが、はい、こう暑いとせやけど大変なん違いますか。
そうですね、なんか昨日のニュースでもね、京都のその町屋の、民宿等のやつでですね、はい、その宵山から、五山の送り火までエアコンを止めているので、ずっとエアコンをかけないので営業をやっておりませんというところがちょっとニュースで出てたんですけれども、うちの家はもう一年中そういうことはもうエアコンとかないですから、もう外気温と全く同じ気温でずっと生活してますから、うちに取材に行ってくれたらもっと価格なのを体験してもらえると思うんですけど。
いや、せやけど熱中症に気ぃつけへんかったらね、
水分補給はすごい
です。水分補給ね、しっかりして
1日3リッターぐらい水飲んでますから。
ああ、ね、これ周りのうちもね、みんなエアコン止めはったらもうちょっと涼しくなるんやろうけど、自分とこだけいうのはかなり辛いもんがあるんでしょうね。
そうですね、特にマンションですから、中庭のそのね、みんな室外機の温風が中に溜まってですね、それが中に入ってこられるのは辛いですね。
いや、今日はちょっとそのね、暑さもしばし忘れて30分間お付き合いいただければと思います。
京都人町出会いもん。
さて、最初のコーナーはただいま参上ということで、いろんな方ゲストにお越しいただいてお話をお伺いしているんですが、実は今日はですね、私ちょっと緊張しておりますなぜかと言いますと、今日はプロフェッショナルな方に来ていただいて、私がこれ喋るのが辛いくらいなんですがご紹介させていただきます。俳優の宮本真理子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
初めて参りました。
ね、このラジオ局、ラジオカフェ自体にも初めて来てくださったんですが、宮本さんは俳優であり、そしてまあナレーターというお仕事をされたりとか、あるいはですね、今日来ていただいたのは、その京言葉の指導もドラマなんかでされていると、
うん、そうなんですよ。回り回ってね、はい、なかなか引き受ける人がないわけよ。労働強化、それから報われることが少ないというかいやいやいや、達成感は時々すごく充実感あるんですけど、まあそれでね、まあ何でも引き受けて頼まれたら断りにくい性格なもんで、それでやってるうちにね、25年くらいですかね。だから役者はまあそこそこちびの頃からなんですけど、これは一番しんどい仕事で
京言葉の指導ですからね。
そんな恐ろしいね、いろんな方おられるし、年代階層ね、もういろいろそのドラマの中のそのウエイトの取り方も違うし、
そうですよね、
何をもって正しいなどということは言えないので、演出上こういうふうに持っていきたい、こう描きたいのでこういうふうにしとこうか、というので一応そのスタンダードをある程度分かっといて、それからちょいと冒険をしよう。
ちょっとそのあたりの細かい詳しい話は、は
い、
もう少し後でお伺いすることにしてお願いします。マリコさんが、まあ、そういうお仕事の積み重ねの中でいろいろ知識を得たりとか、まあ、ご自身ですごく調べられたこともたくさんあると思うんですけれども、やっぱりその中で、京都の言葉っていうのは、私らよく周りの方から言われる、その京言葉っていうのは結構画一的なというか、ものすごく固定概念があって言われることがあるんですが、京都の言葉でもそんななんか一種類と違うとかっていうのも聞いたことありますが。
そうだから私は左京区に生まれて普通の関西弁京都弁アクセントで、用語的には京都人らしからぬ育ち方をしているので、お初の仕事が電通さんで、40年近く前に美人がフィルムに映ってまして、はいはい、その人の音がちょっと違うので、マリちゃん来てって言われて、19歳の時に、祇園丸山の磯部どす言うて、ゆうたんがちゃんと京都弁をちゃんと自分でってギャラもらって初めて なら君色っぽいなって言われて嬉しいわ勇気があってそれがお初のプロの仕事そう京都弁がその仕事になってしまったのね、うんはいはい、でもあとはもうなし崩し的に人がいないので、うんうん、っていうことなんで、うん、あの中行下行それからまあ西陣や、うん、私みたいなそのルーズな私みたいなって言ったらいけませんけど割とこだわりのない自由な職業の人が多く住んでる勝手気ままな、うん、朝10時に起きてもあんまり目立たへんというお水朝まかんでもそんなにらまれへんようなとこで育ったんで本当に今日はしーちゃんの方が私は怖くってあの京都の女の人やしとかで今お聞きの皆さんもねだからもう20種類や30種類はあると思いますよ。
はあ、それもね京都に住ん、まあ、生まれて京都に住みながらそういうことも私も知らなかったので、うんうん、ああそうか京言葉って言ってもらいます、
ねうん、お仕事が、ね、あのそのゆったりゆったりしてできひんようなお仕事のところやったら、うんうん、そんな丁寧なこと言うてられへんしでパッパッパッと早いし京都弁何もそのスローモーじゃないんですよ全然、
はいはい、
もうみんな割と早いですよ
早口、は
あ、それであのお好み焼き屋さんでもえらいきつい口の悪い悪いおばちゃんのある店のあるんですよ学生さんピリピリしてはってね早お食べとか早食べよしとか言うてねじゃんじゃんじゃんそんなとこに座ってんといつまでいんのと言われたはんねこんなんも京都の人なのこんなんも言うていかねそれはお仕事上そうなったし、うん、愛情表現なのよ、
うんうん
ね、あのお客さんを絶対怒らさへんようにいやもうちょっと早上がらはった方がええのちゃいますの言うはったらあもうちょっとやんわりしたとこやなと思うし、ね、いや長いことお母さん借りててすんませんとか言ったら、うん、待ってたえ言われたら早返しにいいのかって言ってるみたいなもんで
なるほどねあだからそれぐらい違うあの普通よその方からまあ、京都以外の、ねはい、方から、うん、あの京都弁とか京言葉言うたら、はい、祇園の、ね、関西の言葉とか
それと思われてしまっている
わね思ってますよね、
うん、でそう実際にもあの他府県から来られて熱心に舞妓さんになりたいって非常に頑張り屋さんもおられるのでね、うんうん、その方は熱心なだけそれだけ覚えも早いどうしてもっていうのでエラーを防ぐためにはこんな時にはこう言うと起きやすこんなん言うたら赤しまへんえって言われて、はあはあ、その防衛策的に安全な言葉から覚えますよね、
うんうん、
何言われてもへおきにへおきにあそうですかほないやちょっとちょっとって言わはったらあこれはかなりあかんなと思わなかったちょっと言われたらもうそこでダメですよね
そうなん
だけど次言うてくれはったらちゃうこと言えたのにな聞かはらへんかったし聞かはらって言うでしょ、
うん、
でこれ聞かはらへんかったらええのになやったらこれ生活語なんですねだ台本には聞かはらへんかったらええのになとかって書いてあるねだから
あ
俳優さんに指導するときには聞かはらへんかったら、
うん、
はーはもうなくしてください聞かはらへん、
うんうんうん、
聞かはらへんし聞かはらへんかったしえこういうふうにあのサンプルを解説しながらテープ入れちゃう
なるほどねいやせやから言葉にもほんまいろいろあって文字にするとすごい不自然に見えるけれども、
うん、
今みたいに言ってしまうと、うん、そのねはっきりしてたハーノートでも聞こえへんくらいになったりとか
ほとんど軽く、うん、わずかにあの発音してほしいんやけれど、うんうん、飛ばしたらあかんし、
うんうん、
っていうのをねどうしたら早くその人がマスターしてもらえるかっていうことがちょっとまあやりがいでもあったり撮影現場では私がめげてしまったりあのうまいこといくときはみんなでよかったなって言えるし、
うんうんうん、でその、まあ、京都の言葉というとねあの奥が深いとか その京都以外の方にとってはこれほんまにそれを言うてはるんやろかって見極めにくいとかって言われますけど、うんうんうんうん、ほんまにそうなんですかね
あの正直な京都人と、
はい、
用心深い京都人と、
はい、
あると思いますそのお仕事上ね、
はいはい、
でもそんなんがバレるようではプロじゃないので、うんうん、本当のサービス業で京都の接客にあたってお商売なさってる方はみんなちゃんとおっしゃってると思います、
うん、
でもうちょっと違う段階で、
はい
完全に一元さんのお客さんとかじゃなく、うん、友人のもうちょっとこの、 遠慮のあるような間柄で、うん、でも言うとくことは言うとかんと、
うん、
あとであれで向こうが勘違いしはったんやったら、うん、あんたの言いようが悪かったんちゃうのそんなん誤解しはるような言い方するさかいやんってこうなるわけやだから防衛策は非常に腕は高いですね、
へー、うん、
で意思は通す だけどきつい言い方じゃなくって、そんなん言わはったらもう死んでしまいますわとか言うてやな、それぐらい大変やねんっていうことを伝える、な笑い話にできる。だけどそれはほんま 50% は本当やね、
うん
そやからその全部その通り受け取ったもんかどうかっていうのはものすごいゲートやな。
はあ、あ
この人はこういうことが通じるんやわ、すごい腕やわ思ったら、うん、そのレベルでの信頼関係ができて、すごい高度な会話が生まれるよ。
高度な会話が
そうよ
それよその人聞いたらまた全然この人らはすごい
何や喧嘩してはるようでなくって、うん、ほんまはすごい喧嘩してたりするのよね
そうなんでしょうね。そうそうそう、
だけどなんか京都でなくってもいいようなドラマで例えば、まあ、色町が出てくるとするやん。で普通のほんまの舞妓さん同士や芸妓さん同士やったら往来ではね、道で表でそんなんその悪口を口に出して言い合いするなんてことはありえないですね、うんうんうん、そんなシチュエーションは嘘やアニメの世界だから、ねだからこんな台本書いてきはったらどないしますのってどうしようもないわ。こんなん言われたら京都人はあそうですかで終わりや、
あ
振ってかかったりせえへんよ、
絶対し
い
ね、
うん、そやから喧嘩のシーンなんかの成立は難しいです京都もんは。もっとちくりとこのペンで人を殺すような、あまあいわばね、そのやんわりとした言葉で言うという
さあ、ねうん、でねえね顔でにっこり笑ってほな大きい
って
さえなら言うて別れはるぐらいなもんで、
もうこんとこなもうこんとこな言ってから
ははなるほどね。いやそういうね京都の独特の日常生活の文化であるとかそういう言い回しであるとかっていうのを踏まえた上で、うん、マリコさんのお仕事でその今日言葉を指導される時なんかは伝えていかはるわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、だからこのワンシーンしか出てきはらへんで、うん、管理人さんで京都職と大阪職分けたかったら行けへんって行けへんの系やね、
うんうん、
行かれへんわの例は言わへんね、
うん、
いけへんやんの方やね、
はい、
だから言うたはるわの言うてはるわ、私の場合は手はちょっと避けるようにしてるのね、
言うた
はるの方が好きなのね。
言うてはるっていうのもあるんですか、
ね、
あ
ないことはないですね。だけどちょっと品よくしたいなとか可愛くしたいなと思ったら、うんうん、言うたはるねんっていうたの方が好き。
そうですね、私も言うたはるしか、うん、使わないですね、う
ん、おるは言わへんし、いはるやね、うん、
い
はった、うん、きはったね、大阪人やったら来ました言わはるでしょ、
うん、
来ましたやん、
あそうやね、来ました、
うんうんうん、お茶が入りましたえ入りましたえちゃうな、
うん、
これは大阪やと思って聞いてるわけで、京都でも入りましたえぐらい言わはる人もあるわけ、もう地続きやし、
うん、
この頃、
うんうんうん、
だからでもこのちょっとのシーンの何秒間でこの二言ぐらいしかしゃべらはらへん役やったらこっちを選んどいてもうた方がええよなって効率を考えるとそうやねんね。だから入りましたえの方にする。
京言葉のイントネーションとかに普段触れたことのない役者さんが覚えはんのは大変なん違うんですか、はい、
そうね、
言葉自体も標準語というか共通語にない言葉もあるわけでしょ、うんう
ん、安城しよし
ねえ、
うん、安城と、まあこれ関西で使いますけど、
はいはい、
なら安城言われたらもうね、
うそうですよね、安城市みたいですよね、
ちゃいますね、安城うまいこといくようにな、
うん、
だセリフは分割いたしまして、じゃあ続けてみます、いやんなもうちょっと早く帰ってきようし、もうちょっとのもうちょっと毛筋ほど上がっててもうちょっとの調は上行ってと等圧下がりますね、
うん、
もうちょっともうちょっともうちょっとはないね、でもうちょっとの方がこの時はいいやろうと思ったらもうちょっと早くはよ言われたらもうお堕仏ですので、はよ帰ってきよし、気が一番てっぺん、だから筋で言うと大阪弁より京都弁の方が私の感覚で説明すると 3,4 本メモリーの線がたくさんいる、
は
だからここを微妙に、
細かいね、微妙に上がり下がりがあるわけですね、
うん、だからさらっと言うたらお花のお稽古の帰りやねんって言ったら今で済むことやねんけど、お花のって言われたらもうこれも違うでしょ、
ね、
うん、お花のお稽古の帰りやねんって言わしたい、だこれを説明するときにはではよくお聞きくださいませ、ちょっと切ってみますって言うわけ私が、でお花のお花の次おは下げます、お稽古母音のところで山作って降りてきてください、お稽古の 上行ってください、帰り、上のゾーンで平らです、帰り、いや下げてください、念でもいいし念もいいです。続けてみます。お花のお稽古の帰りやねん、あるいはお花のお稽古の帰りやねんってこういうふうに言って、もっとじゃあこの気持ちをあのいたずらっぽく言いますか、おとなしく言う普通っていうのはさ芝居の世界なので、もし激しくおっしゃりたかったら当てつけで言うんやったらお花のお稽古の帰りやねんってこうなるし、でこれ芝居にね、あのその僭越ながら踏み込むでしょ。そしたらなんやアクセントだけ頼んでるのにお前は生意気なっていうふうに思う俳優もいるわけ。それは教養がない人はそう。だからお芝居と心理と言葉のうねりは話せないから、うん、お芝居がやっぱり分かった人 で音がそう劇場してもここは壊れへんよっていうのが現場で見てんと、うん、あそれぐらい怒らはるシーンにしはんのか、そしたらちょっと監督この用語変えましょうか、これやったらもっと気使ったらあんたさん言うはんか、あんたなへってオタクってこういうふうに言った方が客観的できつい、ね、う
ん、だからそれはマリコさんが俳優さんやから、うんうん、こうできることですよね。そこまで
踏み込んでしてしまうというかね、うん、言われたことだけやってればそれのレベルなんで、うん、それで手を離してもいいんやけど、現場についてるとより良くなる場面がそれより目減りするか、るものすごくグレードアップするかはやっぱりいさせてもらったらね、はあ、ええ時が多いんです。
そういうことでしょうね、うん、
だけどねなかなかねこの頃ね現場にね私が行くっていうことは少なくなってきたのよ。
そうなんですか、うん、
ちょっとご予算の関係とかね、
ああそう来てもらうだけの予算ないしっていう
ということになると、あのお会いできないかもしれませんので、暑い中頑張ってくださいね、ではあのテープで音声で失礼いたしますって言って、あのテープを聞かなくちゃあんたダメよっていうような感じで、お会いできないかもしれませんのでよろしく頑張ってくださいって言ったら頑張ろうかっていう気になってくださったら、
何回も聞いてね、覚えようかっていうね、う
ん、そういうふうに気になっていただいたら嬉しいと、うん、そうするとあ宮本コンでもできるやんいけたやんかっていうほんならあコンでもええなって、その時はたまたますごい熱心な俳優さんで音感が良かったから良かったけど、うん、ちょっと悪く行く時もあるやんね。そうすると嘘やんこんなん私言うてへんやけど、いやひどいことなってるわ、いやあかんわ恥ずかしいと思
うというね、そういうこともあるという話なんですが、ちょっとこのあたりで一曲聞いていただいて、はい、マリコさんにまた後半も入っていただきながらお話し進めていきたいと思います、センチラインでサンキューから始まる思い。
京都人町出会いもん、
変わってはばったり将棋のコーナーです。畑さん今日は、まあ、京都の、ね、言葉について話していただいてましたが、
はいはいはい、まあ、ばったり将棋も、ちょっと家の言葉のね、京言葉のその、感覚と家の作りと地域性という言葉で、ちょっとあの考えてみたんですけれども、はい、まあ、あのちょっと宮本さんとですね、あのいろいろ打ち合わせをさせていただいてた時にですね、うん、やはり、まあ、京都の言葉は、相手に投げかけて、判断をしてもらってあの考えてもらう言葉ですということをお聞きしてですね、
はい、
で、まあ、あのそういえば京都の家と京都のね京町家に代表されるような京都の家ってそういう作りですよねという話になったんです。
作りもそうなの、
はいはい、
家ので
、まあ、
う
ん、あの京都のね家のその外観を構成する、まあ、格子ありますですね、はい、まあ、あれはその外からは見えないけれども、まあ、中からは見えるということで、まあ、あのね京都人のその京言葉のね、京都人、まあ、キスかどうか僕はちょっとあの、ね、あの大阪なんであの明確には言えないですけれども、まあ、中は覗かせないで、まあ、それでその代わり外か中から相手のことをその言葉を投げかけることによってですね、相手を観察してこの人はどういうふうな人やろうというね、そういうことを、探り入れるようなそういう言葉であるならばですね、
はい、
まあ、その京町家のね、講師なんかはそういう面ではすごくね、なあの中から部屋の中から外を観察はできるし、その代わり外からは中は一切見えないと。
用心深いですね京都の人は、
うん、そうや ね、
ね、用心深いですね、うん、だから
言葉というより精神構造がそのたくましいというか、
うんうん、
あの 強いですよね。
ねえ。
だから自分というものをどんなあの階層のあのこのなんていうのかな、どんなちっちゃい子でも持ってますでしょ。
はあ、
そう。昔からね、京わらべは一番怖いって言うんやから。あの風刺させたら一番っていうのが京わらべ。
あ、なるほどね。
という話です。
はい。
まあなんかそういうふうなね、まあ京都人のその今までね歴史が積み上げてきた歴史的な背景とかもあって、まあそういうふうなね作りを完成させてきたと思うんですよ。またね言葉によってもね。ちょっと職種によっても京言葉のそのちょっと微妙なところが違うというふうにお聞きしたときに、まあ京町は結構ね見る機会が多いので、あ行くとやっぱし、あもう格子見たらね、ここは何屋さん、醤油問屋さんであったり米屋さんであったり炭屋さんとかであったり、うん、でまあ代表されるような伊藤豪司はやっぱり繊維関係の仕事をさられていると、うん、もうあの格子を見ればその家のね職業も分かりますし、うん、また奥に入れば蔵の作りなんかでも、まあ、あここは醤油をしまってたなとか、あこういう米を積んでたなとか、いろいろそういうことが分かるんですね、
うん、
やっぱりそういうふうなあの、京都の、家ということでその、やはり特徴がすごくあって、そういうことで町を形成してたと思うんですね、
うん、
はい。まあ、それが最近はそのね、建築の法律がね事細かに決められて、だいたい日本全国どこ行っても、ね、同じような家が建ってますよね。
同じ法律のもとに作らなあかんようになってから、うん、同じ家ばっかりになりましたね。
そうですね、うん、まあ、だから法のね一元化が悪いとは言わないですけれども、やはりその地域のそういう そこに住んでる人のその気質が出たような家というのはやはり極端には少なくはなってきている、うん、で逆にそういう地域が残っている地域というのはもう維持するために宿泊をされていると、うん、でまたそれによってね法が改正されることによってですね、もっと強い強度を求められたりもしますので、はい、それをするとまたそれに適合しないので改装しなくてはダメとかいうふうなことが出てくると、うん、それはもう並大抵では維持するのは難しくなってきますですよね、
はい、
はい。でまあそういうふうにして、その地域を作ってきたものやはりそのビルとかね巨大な建物とかでなしに、やはり普通の民家であると僕は思ってるんですね。でやはりそういう民家、そこに地域を形成して、そういう街並みを景観とかを形成してるということは、それだけ長くそこにね建ってないと、
うん、
しょっちゅう建て替わる家ではその景観とか街並みなんかを構成できるはずがないですから。そうです
よね、うん、
でいかにその長くね親子何代、いや京町屋でももう100年とかね、まあ、すごいやつも200年ぐらい建てるようなやつもあるんですね、うん、やはりそういうふうに長く建てる分にはやはりねメンテナンスとか改装とかをかなり繰り返されてきてると思うんです、うん、でまあ最近そのね確実的な家でいけば、まあ、高機密ね、ちょっとオープニングでも触れましたけれども、まあ、京町屋のそのね民宿等をされているところは、京町屋にはそういうエアコンとかねそういうものはそぐわないということを謳い張って、でその一番暑い時期は営業をやめるとそこまで やってはる方もおられるわけですよね。でもまあ一般的にはやはり高気密高断密の家でね密閉度がすごく高い家がもう一般的にはなってきてるので、うん、まあそうするとメンテもしにくいですし、傷んでるところも発見はすごくするのが難しいですね。まあそれだけ家の寿命 もうほったらかしで家がね建った当初の性能を維持できるかというと、それはちょっと首をかしげる部分がありますので、やはりその定期的にはメンテをしていくということがすごく家の長寿命化には、大事なことです。
さっきおっしゃったみたいに、はい、その、はい、ね、町の特徴を出したようなこう町並みを作ろうと思ったら、長いこと大事に使えるお家が並んでへんかったら、
そうですね、
あかんということですよね。
はいはい、うん、そういうことですね。で、まあ、9月からですね、京都では新景観条例ということでですね、京都で建物の色とか形態とかを、決めた法律が施行されますけれども、
はい、
まあ形のねそういう形状とか衣装とかの長を定めるだけではなしにですね、やはりその長期的に景観を形成できるようなには、やはり長寿命な家建物ということを作ることがすごく大事になってくると僕は思うんですね。で、そういう家ができるように我々建築士もですね、できるだけそういうことを念頭に置いて今後家とかそういうことを作っていかないと、
はい、
やはり30年40年でねコロコロコロコロ建て替えができ行われるような、京都の街であっては京都のその 景観ということはもう維持するのは難しいではないかと。はい、思っています。
分かりました。なんか今の、ね、話で思ったんですよ、マリコさん、あの、はい、言葉もね、うん、まあ、今テレビで標準語、はい、共通語が使われるようになってるから、そうそう、だんだんなんかね、その京都の人の気持ちを表す言葉自体も
少なくなって
きてますよね。
先生、ね、今日みたいなね来て、私もしかき混ぜたら親かまさんどうした言ってから、ね、でいや来たのに、まあ、会えへんやんかって、さっきちらっとお顔が見えました町田さんが、いや円盤となことで今日出張らしいどっせーな、円盤とって、え、知らんかったですよね。だこれやっぱりドラマで、まあ、戦前ぐらいのものとか今でも作ってはる人あるので、はい、残していかんとあかんわねんと思って、私はあこれも一つね、あ財産増えたわとかね、うん、もう知らんので恥ずかしいんですけども、まあそういうふうな私がタッチしたものはせめて、うん、まあなんとかできるだけのことはしたいなと思って、もう勉強不足で恥ずかしいんですけど、
いやいや、そうか、だからドラマとかもそういう言葉を残す役割も担ってるところあるんですよね。
もうそれも東京の方言指導者の懇談会でもみんなそう言ってます。もう日本全国の地方の言葉に携わる指導者とか担当者はそういうこと言ってます。
うん、いや私もなんかあの、ね、こんな風にあの少なくとも少しは言葉につながっている仕事をしている人間としてちょっとやっぱり京都の言葉大事にして、どんな風にして正しく美しく、ね、残せるかっていうのをちょっと考えてみたいなというふうに今日は思いました。本当にありがとうございました。
いいえ、もう失礼いたしました。もうちょっと上品にあのやったらよかったのにすみません、
はい、それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら、
ありがとうございました。